おはもにん、どうも夏目です。
どうもなるみです。
これをやりたかった。ちょっと遅くなっちゃったけどやりましょう。
何？
鳥山明
結構前だな。
いやー、死んじゃったね。
ショックですね。やっぱ
3月の最終週のジャンプ、
うん、
あの最後のコメント、作者たちのコメントあるじゃん、
うん、
ジャンプって最後のページに、
うん、
全部鳥山明だったよ。当たり前だよね。
今売ってるやつ、
今かどうかわかんないけど、そうだね、売ってるやつ。
おお、そうなんだ。
もう全部鳥山明先生がいたからこそみたいな、みんな、もう当たり前だよね。いや
ー、鳥山明ね、まだ若いのにね。
62歳だって。
62でしょ、若いよな。
うん、
あと 2,30 年はなんかな、頑張ってほしかったけど。
いやー、なんか鳥山明ってものすごいのに、あれだね、漫画で言うとドクタースランプとドラゴンボールぐらいだね。
そうね、うん、ドラゴンボールが長いからね。
いや、言うてもだって、
あれか、
95年に終わってんのよ。
30年前に終わってんだ、あれも。
ちなみに、ドラゴンボール、今2024年。
うん。
2014年から2024年のこの10年で、物販、売れてる額1兆円。新品でね。
誰が買ってんの、それ。
新品でね。
この10年さ、僕らはドラゴンボール離れてるけどね、リアルタイムで見てた人、おじさんたちがね。新しいファンがついてんすわね、若い子で。
ちなみに噂によると、メルカリのあの海外でも売れてるのはドラゴンボール、むちゃくちゃ売れてるらしいよ。すごいよね。95年に終わってんだよ。
95年に終わってたんだ。
まあ、でも今なんかあのリバイバルじゃないけど、もう一回新しいエピソード始まってて。
ドラゴンボール GT みたいなのなかったっけ。
GT はだんだん心惹かれていくでしょ。
あ、フィールドオフビューでしょ、それ
それもあったけど、
それが95年ぐらいなのかな。
そうそう、それでもう終わってんだよ。
それすら30年前なんだ。
そうで、今本当に2024年にやってんだけど、
うん、
まあ別にそれってさ、なんかサブエピソードみたいなもんで、やっぱメインは95年に終わってんだよ。
まあそうだよね。
とんでもないな、
30年前に終わってんだ。
なるみさんが小学校の時に書いた作文がとても優秀なので、まだまだフォーマットとして会社で使ってますみたいな。あと、まだそれをちょっと、はい、今日も朗読してみたいな。まだこの、まだやる？この、
この10年で1兆円売れてるでしょ、物販が、それの。マジすごいな。僕が、あの、小学校入るか入んないぐらいに、
うん。
一番最初に楽しみしたアニメって、ドラゴンボールでしたね。
いや、そうだよね。もう誰でもそうじゃない？もう、なるみさんの年齢なんて。
水曜日のさ、夜7時からやっててさ。
うん。
いきなりもう画面にあのドラゴンボールがバーンって浮かんで、
で、どっちどっちどっちどっち、 Z じゃなくて、あの、
Z の前。
はいはい。つっかんも、おぜ。
そうそうそうそう。で、いきなりドラゴンボールの絵がバーン出て、つっかんもおぜって始まるのよ。
あの、なんかさ、異国感というか、ちょっと中国っぽいのもかっこいいよね。
そうそう。で、亀仙人とかブルマとか出る頃でさ、
うん、楽しかったよな。
あの頃また良かったんだよな。ヤムチャとかすげえ強敵だなと思ったもんね。
ローガ夫婦剣、
うん、そう、ローガ夫婦剣も当時すごくいいんじゃない、大人気だったもんね。
すごいよな。
懐かしい。いや、ほんとすごいよ、ドラゴンボールは。結構ね、僕ね、5年に1回ぐらい全巻見返すんだけど、何気に初期のレッドリボンところが好きなんだよね。
前も言ってたね。
うん、タオパイパイとかレッドリボンとかの結構好きで、で、まあ、あのベジータが出てくるあたりから一気にちょっと格闘漫画っぽくなってくるけど、初期のね、なんかワクワク感も結構いいなと思うんだよね。
うん。
懐かしいな、その頃のが、なんか。
いやー、ドラゴンボール、すごいよな。
うん、いや、ほんとすごいよ。
こんなにさ、いまだに語り継がれてるって、ないよね。伝説だよな。ちなみに、鳥山明は、ドクタースランプとかドラゴンボールとかだけど、やっぱ漫画って、小田一郎とかもそうだけど、すごいの一個だよね、漫画家人生で。
うん。
で、大体さ、だって鳥山明とか20代前半とかで、あのドラゴンボール描いたりするわけでしょ。
うん。
富樫も20歳とかだった気がするけど。
あの、桜桃子も20歳ぐらいで、ちむまる子ちゃんがもう天下を取ってるもんね。
でさ、それをやってたら、まあ、それがすごい部数売れたりすると、もう人生、その人の人生、それになるよね。
うん。
でもそれはしょうがないよな。
鳥山明はなんかドラクエのキャラレザーとかもいいよね。
後で話そうとしたけど、その話しちゃいますか。鳥山明のすごいところ。
うん。
その1、ドラゴンクエストでしょ。やっぱり。
ドラクエは鳥山明ないとやっぱ、成り立たないぐらいもう結構、鳥山明と杉山浩一の成分がとても大きいなと思うよね。
もともと、バイオハザードで出てきそうなスライムの絵渡されて、こういうの描いてって言われたんだよ、鳥山明。
うん。
それを、ふんふん分かった、でも世の中はこっちだっつって、あのクルリンっていう目、なんか目の目が笑ってんのか笑ってないのか分かんない丸々の目のさ、
うん、
あのスライム、あれを出してくるわけです
よ。あのスライムってもうあれがスライムだよね、もうね。
あれがスライム、あれかけるし、あれかけるし、
あれがドラゴンクエストのアイコンになってるよね、もうね。
すごいよな、ドラゴンクエストの、え、多分全部書いてんでしょ。
多分全部じゃない、
とんでもねえな。
ドラゴンクエストのあのモンスターのさ、ちょっとした可愛らしさってやっぱ鳥山明節だよね。
そうなのよ、いやほんとそう、あの
ゴーレムみたいなやつとか、なんか
そうそうそうそう、なんだろうね、
爆弾岩とかなんか
ちょっと可愛いじゃん。
可愛いんですよ全部。うん。
でファイナルファンタジーとかなんか他のってやっぱちょっと怖かったり、
ちょっとねかっこいいクール路線だけどさ、僕やっぱFF が全然馴染めなくてドラクエばっかやってんのは、なんかあの絵柄が好きなんだよな、なんか。
いやわかるよ、めっちゃわかる。
なんとも言えない
漫画っぽいよね。
うん、うん、そうそう、あのちょっと二等身っぽい感じがやっぱ可愛らしくていいんですよ、ドラクエのあれは。
うーん、鳥山明みたいな人はもう今後ちょっと出てくんのかわかんないけど、あんな伝説的な人ね、そのキャラデザ、ドラクエのキャラデザをやってましたって。キャラデザっつうか全部書いてましたってことでしょ。
なんかキャラデザっつうかドラクエの世界観を作ってる気がするけどね。
そうそうそう、
トータルのね。
うん、そうなのよ。
で僕らにとってさ、ドラゴンボールとドラゴンクエストっていうのはもうとんでもないことだからね。二刀流だよね、もうね。
二刀流、確かに。お
ほぼ二刀流ですよ、両方やれさんっていないよ、だって本当は。
ほんとそうだよね。その頃のエンタメコンテンツのもう 80% ぐらい鳥山明だよね。
そう。ドラゴンボール一つだって普通の人に無理なのに、ドラクエまでやってんだよ、同時に。むちゃくちゃすごいんだよな、やっぱ。
めちゃくちゃすごいな。
与える影響っていうのが。
いやー、すごい。ここで、なるみさんに問題です。
うん。
3000万部以上、2作とも売れた。
うん。
漫画家って史上6人しかいない。
そんだけしかいないの？
要は2作売れた人、
複数の作品が人気になった漫画家。
はい、6人いってみてください。
足立満。
おお、正解。タッチと H2 が3000万部超えてる、うん、おお、すごいじゃん。
北条司
入ってない。
入ってない。ああ、じゃあ富樫
入ってる。ハンターハンターという白。
あと女性とかでいそうだな。
お、いいこと言うね。
あのあれ、ナナの人
入ってないのよ。
入ってないの？
3000万部いってないのよ。
いってないの？あれで
ナナはいってるけど、多分他のがいってないんじゃない。
ご近所はいってないのかな。あと誰だ。
一個は、
うん、
鳥山明。
あ、鳥山明ね、うん、今それ3人。
そう、
あ、1個だと鳥山明いってんの？2つ以上。
ドクタースランプがいってんのよ。
あ、スランプはいってんだ。
確かにさ、ドクタースランプってさ、町中華にあるよね。
あるある。
あと床屋にない？
あるね。うん、僕らよりちょっと世代上だからちょっと分かんないけど、まあめちゃくちゃ売れてんだよあれもね。
なんかそう、その辺のさ喫茶店にめっちゃあるんだけど。
うん、
絶対誰も読まないだろうと思うんだけど。そう、
あれはあのドラゴン桜の人は
行ってないのよ。
行ってないの？
一個も行ってないのよ。
一個も行ってないの、うん、あ、そうなんだ。
だから3000万部って結構すんごいんだと思う。
倉持房子。
知らんわ。
知らん。あれはあの昨日何食べたの人は。
入ってないのよ。
入ってないの？いや全然わかんないな、もう。
で言うと、1人目鳥山明。
うん。
2人目手塚治虫。
ああ、手塚治虫。あ、
ブラックジャック。
あれだ。
ブラックジャックが1億。
あれは藤子 F 不二雄。
行ってないのよ。
行ってないの？マジで？3つぐらいいってない？藤子不二雄。
で、3人目、足立満。
足立満。
4人目、富樫。
富樫ね。
5人目、高橋留美子。
あー、
ランマ、犬やしゃ、うるせえやつらで、3ついってんの。
3ついくよね。
高橋留美子。
高橋留美子いるわ。いまだにやってるもんね。
で、 井上武彦。
え、井上武彦？
バカボンドが言ってんだって。バカボンドが言ってんの。
あ、バカボンドあったか。そっかそっか。バカボンド忘れてたな。へえ、その6人しかいないんだ。
すごいよね。
すごい。意外だな、でもそのメンバーってね。
うん。
そっか、他の秋元治とかもうね、こち亀しか書いてないもんね。2つ以上3000万部ってそんな難しいんだ、やっぱ。
ね。
そこに藤子不二雄がいないのはすごいなと思う。
なんだろう、ドラえもん以外が行ってないんだね。
でも、パーマンとかさ。
そう。パーマン。
めちゃくちゃあるよ。
キテレツ大百科。オバキ
ューとか。
うん。まあ、あ、そうね。
まあ、ちょっと時代もだいぶ違う人だけど、でも手塚治虫はすごいね。漫画っていうその市場をまず自分で作ってそんだけやってんだもんね、やっぱな。
うん。いやーすごい。あとなんか多分これ定義が何ちゃんとした定量じゃなくて結構解釈が入ってるから本当かどうか分かんないけど、
うん、
あのその時点ぐらいで藤子不二雄、
うん、
でちなみに藤子不二雄って2人いてさ、
いやあれそうね、 F と A がいるよね。
ドラえもんとキテレツが F で、
うん、
A が服部くんとかパーマンとか笑うセールスマン、
A がちょっとダーク寄りだよね、あの
そうそうそうそう、
プロゴルファー猿とかね。
そうで辞典がその辺入りそうで、あと赤塚不二夫、
あーそうね、う
ん、でもなんか漫画をまだその頃ってみんな買うって感じじゃなかったんじゃない、もしかしたら。
そんなそう、その頃そんな漫画の単行本みんな買うっていう文化もないから。
そうだよね、だからバス行ってないんだと思う。
うん、あとやっぱ藤子不二雄はアニメでだいぶね、
うん、
売れてるのもあるよね。
あ、そうだね。
うん。
ちなみに解釈、これ定義がめっちゃむずいからあれだけど、一番グッズとかも含めて売り上げてる漫画はなんでしょう。
その IP から最も売り上げを作った漫画。
そう。
鬼滅の刃。
あー、多分桁が2個くらい違うんじゃないかな。
あ、もう全然違うんだ。
うん。
なんだろう、結構最近の漫画なのかな、やっぱ。
いや、成美さんも絶対知ってる。
いろんなグッズ展開されてるやつ。
うん。
なんだろう、漫画。
うん。
なんだろう、ポケモンとかって漫画じゃないもんね、ゲームだもんね。
あ、そうだね。答えは、遊戯王。
あ、遊戯王ね。それは強いよね、やっぱね。
これ多分ね、利益率
が。カードが値上がりしてるんじゃないの。
だし、利益率はやばいと思うね。だってさ、紙吸ってんだよ。
うん。お金吸った紙が勝手に値上がりしてるじゃん。
まあでも値上がりしてたらさ、それって多分本人たちに入ってなさそうだけど。
まあね、うん、うん、最初の吸った紙が初期の定価でめちゃめちゃ売れてんだ。
らしいよ。
ああ、確かに。もしじゃああれじゃん、漫画作るんだったらさ、カードゲームになるような漫画作りたいね。
ね、みんな思うんだけどね、うん、みんな思うんだけど、他にもいろいろあるけど全然人気にならずに消えてく。
あ、そうなんだ。
うん、でてか遊戯王はギネス記録になってるらしいね。世界一販売枚数の多いトレーディングカードゲーム。
遊戯王って俺あの読んだことないんですけど、実は。
あ、そうなんだ。まあ確かに、うん、なるみさんは世代じゃないね。
そう、僕がジャンプとか卒業した後の作品なんだよね、うん、微妙に。えって何、漫画の中でカードゲームバトルするの。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
でそのカードゲームが実際に売ってるって話なんだけど。
うん、それは売れるよね。
うん、それは漫画が人気になってたら売れるし、あと、
うん、
ゲームの、いや僕もやったことないし、ちょっと多分世代じゃない、いや世代だけどあれか、僕は通ってこなかったんだけど、あのゲームとしてちゃんと本当にいい感じになり立ったんだと思う。
うん、
すごいよな。
そうだよな、こち亀とかって全然発生しないもんね、何もね。
爪、何グッズ作んの。あのりょうさんの銅像とかしかないよね。
そう。バイクとかそういう車とかさ、
ちょっとね、
おっさんの趣味みたいな感じだから。カードゲームは強いな。
強いよね。200億、300億枚以上売れてんだって。
セフォンさ、桁が全然違うじゃん。
1個1000円だとしても意味が湧く。もう
漫画3000万部どころじゃないじゃん、もう。
そうそうそうそう、意味が分かんないよね。
すごいな。遊戯王の作者は何気に鳥山明よりお金持ちだったりしてね。
ああ、あるかもね、確かに、うん、まあでもこれなんか多分本当に定義がむずいんだと思うんだけど、鳥山明ももう意味わかんないよね。 IP ドラゴンボールだけで、
うん、
グッズってとんでもないよな。
わけわかんないっしょ、もう。
わけわかんない。ゲームとかあるしね。
ゲーム、アニメ、毎年映画出たりなんか。
でも本人はなんかそんなに、何、お金持ちじゃなかったみたいな話もあったね。
なんかね、資産がどうとか言うツイートしてる人すっごいんだけどさ。ね、
もうそんなんじゃないんで、もう。
うん。
あの。
まあやっぱ名声がもう何よりすごいよ、あの人はね。
何こう、人の心を動かした、この深さ。
うん、
と人数っていうのをやったときに、
そうそう、それで言うともう本当手塚治虫に次ぐぐらいの、手塚治虫、藤子不二雄、
まあ、
取り分けるぐらいの、
いや超えてんじゃないかな。なんかその頃のさ漫画ってすごいけど、あの世界で老若男女みんな見るみたいなじゃないじゃん。
いやでもドラえもんとか持ってんだよ。
あ、まあドラえもんは確かに、ドラえもんはすごい、うん、でもあれじゃない、僕の軸で言うと人数で言うとすごいけど、ドラえもんでめちゃくちゃ心動かされて人生変わりましたって人多少はいると思うけど、カメハメハはみんなやるじゃん。
うん、
なんか、
いやみんな石ころ帽子やるっしょ。
石ころ帽子やんねえよ
やるっしょ石ころ帽子
すごいよな、ドラゴンボール。いやーすごい。どこが好きですか、なるみさんの一番好きなドラゴンボールのシーン、レッドリボン軍以外。
5位。
5個の5個をやるんだ。
5位。
はい。はい。いいね。
自分で投げた柱に乗るタオパイパイ。
いいね。トントンってやってね。
そうそうそうそう。トントンってやって柱引いとるところから最高だよな、あそこね、う
ん。で、あと、後ろに手組んでね。
そうそうそう。なんかのネットの記事でさ、
うん、
自分が投げたあの柱に乗るにはどれくらいのエネルギーが必要かっていうのを見かけたけど、
おお、林田理香さんがやってそう。うん、
うん、まあ、とんでもない計算だったけどね
でしょうね。
それが5位ですね。
4位、
あの舌だけでタオパイパイがレッドリボン軍倒すやつなんとか将軍みたいな、ブルー将軍だかなんだかを、
はいはい、
舌だけで倒すやつね。
こめかみにね、ベーって、
そうそうそうあれはびっくりしたね、マジで下で勝ったと思って。
なるみさんあれだな、3巻ぐらいから動いてないな、
うん、あとね第3位はね、
はい、
ナメック星でご飯とクリリンがベジータを出し抜いてシェンロン出すところ。
はいはいはいはいはい、はい、
僕ナメック星大好きなんですよ、あの、
はい、
クリリンとご飯が、あとブルマ
がね、フリーザと逃げながらね、
フリーザとフリーザ軍とあのベジータ軍と三つどもえの中で、
悟空早く来てくれっていう時
に、そうそうそうそう、なんとかしながら、ベシータとフリーザ両方出し抜いて、シェーンロン出すところ、あれはもうすごい。あの時、多分小学校6年生だから、すごいワクワクしない、読んでた、あの時ね。
いや、なんかそれって僕もめちゃくちゃワクワクしてたけど、あんだけワクワクしてんのかな、小学生、鬼滅の刃見て。なんか、申し訳ないけど、もう桁が違う気がするんだけど。あの、ワクワクの。
してんじゃないの？
ああ、でもあれかも、時代かも。ないじゃん、我ら、それ以外のエンタメが。
そうそう、なんもないよね。
あともうなんか、カブトムシ捕まえるとかしかないからさ。
うん、そうそう。
それに比べたら、やっぱり、もう、びっくりしちゃうよね。
娯楽はカブトムシ捕まえるしかない中で、あの、ナメック星の三つどもの戦いはすごいなと思って。
すごいよな。いいね、いいの来てよ。僕はあの、
うん、
長老に力ブオーンってやってもらいたかったもん。こうやって
クリリンがね。
で、調子乗っちゃってバレるんだよね。
あの、最長老様だっけ、あれ。
最長老
様。なんとか長老ね。あれもよかったね。あとね、あの、義乳特戦隊も憎めないんですよ。
はいはい。
すっげえ強いのが来たなと思いながら。
変な格好してね。
そうそう。あの、義乳特戦隊のポーズとかすごいよかったですね。
僕あれが好き、ナメック星のなんかイケメンいるじゃん。
ニール？ネイルだっけ？
ネイルかな？
ネイルかな？
そうそう。
あの一体化するでしょ？ピッコロと。
そうそうそうそうそう、いいやつ。
うん、うん、いいやつね。あの時のネイルのそのピッコロを説得するのもすごい好きだね。
ね、騙したなみたいなやつでしょ？
そうそうそうそう、あれもすごい良かったな。あのナメック星が結構山場ぐらい僕は好きなんですよね。
なんかあの異世界観、こう他の当たり前異世界なんだけど、他の惑星に来た感をさ、なんだろうね、空の色が違ったりとか、
そうそう、
なんかすごいちゃんと表現されてるよな。
うん、
いいのサイン出すじゃん。
ベジータを地球で倒して追い払った後に宇宙船とか調べてさ、
うん、
あのなんかナメック星に行けばなんとかまだなるみたいな話をしてて、
うん、
そっから宇宙船作ってナメク星行くあたりもすごい好きで、あの新しい世界に行くワクワク感がすごいんですよ、やっぱあの時って。
すごいよな。で、その中でフリーザがめちゃくちゃ強いっていう、ちょっと、
うん、
絶望感も素晴らしいし、
フリーザの変身が最後のつるっとしたやつだった時のあの恐怖感もすごかったね子供の頃、最後にあれ組んだっていうのも良かったな。
多分初めてかもね、その漫画でさ、漫画アニメで、うん、一番最後が一番ちょっと、
うんうん、
何弱っちそう、
シンプルなのね、
シンプルなのっていうのはもしかしたら初めてかも。だんだんでかくなってからね普通。
そうそうそう、それもやっぱ良かったね。
最後フリーザ倒す時のなんか悟空が切なそうな顔するコマ知ってる、うん、あれはすごい、なんだろう、うん、何にも言ってないけどあの絵だけで訴えるのはすごいよな。しかもフリーザ避けろって言うんだよ。
うんうん、あの最後の戦いすごい良かったね。
避けろだっけ、しゃがめだっけ、なんか
なんかあの紀元座みたいなやつをね、避けろっつって、あれはなんかあのアリの王が死んでく最後みたいな悲しさがあったなんか、ね、
うん、いやそうだね、ほんとそうそうそう、うん、似てる。いいね、いいのサイン出すじゃん。
うん、
第2位
2位、やっぱ悟空があの父の股間をパンパンってやって、お前男だなっていうシーン、あれいいですね
一巻かない
いね、アウトだろあれっていう、あのアウトのギリギリのとこ行ってんのはいいですねあれね。
まあ時代よ、当たり前だけど、
うん、時代ね、うん、
だって僕最近見直したら一巻の一番最初の方で、うん、あのブルマの股の寝心地が悪いからパンツ
だったんだ
なくして、あの、うん、たまたまもちんちんもねえって言ってたから
そうそう
でその後にブルマ知らずに亀仙人にほれーっつって見せて、
そうそうそう
あのノーパンだったっ
ていう、亀仙人鼻血出るみたいな、ね、
そうそうそう、
あの初期もまたいいんだよな。
小学生で真似したらとてもダメなので、あのあたりは全てちょっと廃盤とさせていただき、コンプライさん
パフパフもダメですか、じゃあ。
あ、ダメです、もう全然ダメです、もうあの、はい、令和だと
パフパフはドラゴンクエストの方にも移植されてんのに、
ちょっとあの販売中止とさせていただき、ドラゴンボールは厳しいな、
悲しいな。
はい、1位は
1位、1位ね、全然考えてなかったんだけどあれかな、あの海洋圏すごい良かったですね。海洋圏の単位が2倍っていうところがすごいワクワクしたね、あれね。
はいはい、
2倍とか3倍とかそういう単位で増えてくんだと思って、結構それまでの漫画ってどんどん新しい技出てきたんだけど、
まあまあ確かに確かに確かに、
ただの限界と引き換えに2倍3倍に自分で引き上げるっていうのはすごい斬新だなと思って。
1位それにしたって大丈夫？
いや僕あれがすごい、やっぱあの対ベジータあとナメック星あたりが本当にもう小学校6年生ぐらいでね、
はい、
毎週毎週何を見ても斬新だったんですよ。
そうだよね、
なので僕海洋圏っていうものが出た時とか、あとナメック星のやりとりとかも、あれがやっぱ一番輝かしい瞬間ですね、ドラゴンボールの。
なるみさんもやったでしょ、海洋圏3倍だっつって誰か殴ったでしょ。
いやマジでやったよもうみんなやってたよね
みんなやるんだよ、
なに今何倍なのみたいなさ
俺4倍みたいな、
俺まだ3倍だしみたいな日常会話だからそれがね。
いやー裏ドンのねイベントをやったりしたら女性8割なわけですよ、
うん、うん、
ついてこれねえだろうなドラゴンボール出たけどいいの、今回だけはちょっと大好きな鳥山明さんの死んじゃったからね、
うん、
ちょっとそれをまあ多めに見てください。いや、ちなみに僕一番好きなのは、
うん、
ピッコロが育てるご飯のところ、
あー、あの修行させるとこね、
半年間ここで生きたらいいよって言って、そうしたら修行してやるわ。
すごくいい。
最初ご飯って本当にグズグズウェーママだったのが、ちょっとこいつ強くするために連れてくわっつってピッコロが連れてっちゃったって言ってそれさ
誘拐してる普通にあれ、
ね、1年ね1年半、うん、最初半年はただ放置してそこから半年修行するんだけど、
うん、
例えばですよ、何、じゃあ誰でもいいよ、藤井さんとかね、あの、
うん、
漫画大好きな藤井さんのとこ行って、素晴らしいお家じゃん、
うんうん、
ああ家綺麗だねっつって、じゃあちょっと子供借りてくわ1年間
ジャングルに半年放置っつってね犯罪だからもうね
であの1年だったらめっちゃ強い子にしてくるからって
本当は学者にしたかったのにって言ってるやつね。1ミリも勉強しないじゃん、結局ご飯とか
の後、ね、無理だよ、あの家系で、ね、勉強できるわけないじゃん、うん、ブルマと
結婚しろ、ある意味すげえかわいそうだよ、もう兵士を育てられてさ勝手に、
あ、もうブルマと結婚しろ、そっちなら勉強できる、
うん、あの半年放置されたご飯がさちょっとタフになってさ、
あれが好きなのよ、
なんか変な恐竜の尻尾切って焼いて食べるシーン僕すごい好きなんですけど、
君尻尾もうなくなっちゃうよっつって、
そうそうそうそうそうそう、あの尻尾めちゃめちゃうまそうじゃない
の、あのチョキンって切ってなんか手からビーム出して、あの、うん、火つけて一番最初さ初日で、ベッドはとか言って、うっせえここで寝ろバーカって言ってピッコロがどっか行くんだけど、リンゴだけちょっと落としてあげたりしてね、
あーあったね、うん、俺も甘いなみたいなこと言ってるね、
そうそう、で洋服があの猿になって服破れちゃうんだけど、
うん、
ちょっとじゃああの亀じゃなくて魔になって、
うん、
プレゼントしてやるかってやるんで、いやーそのねピッコロとご飯の関係はすごい好きなんだよ、でその後
いいです、ね、
ご飯が大きくなった時に僕はこっちの服がいいですって言って、うん、あのセル戦の時とかピッコロの服着てんだよね、他の悟空とかはさ亀仙人のあれだけど、うん、師匠の服を着てんだよね、
そうですね、
いやこれでねお前とのなんか生活は悪くなかったって言ってピッコロ死んじゃうからね、
うん、
く
あれはすごい良かったな、
いつか自分が子育てすることがあったらこういう風に育てよう、
絶対めた方がいいよご飯は俺結構不幸だと思うよ、
アフリカに、
うん、
半年後に迎えに行きます頑張れって、なんか何らか捕まるだろうね、ネグレストみたいなので、
いやもう全然捕まるっしょ、
いや大丈夫なんです、
ネグレクトみたいな感じ、
半年後に半年後に迎えに行くんで大丈夫です、多分強くなってるんで、
なんか海外の法律だとね子供一人歩かせた時点で捕まるからね、
アメリカだと目の届かない範囲に十何歳ぐらいまではダメだね、
うん、半年はもうダメだね
強くしたかったと、意味不明な供述を、
鳥山明はやってたからって
人のせいはい、僕が好きなのはそこでした、いやー、うん、鳥山明素晴らしい作品をね世の中に読んで、いろいろなワンピースナルト、ワンピースナルトもさ両方とも売れた初期の頃のインタビュー見てると、一番好きな漫画なんですかで二人ともドラゴンボールって言ってんだよ、
いやそりゃそうでしょ、もう
でもそれに影響を受けて漫画好きになったっつってんだよ、
うん、
なんかすごいね、ひいおばあちゃんみたいな、なんて言うのかな、
もうミュージシャンで言うとビートルズとかに
相当
すんじゃないの、あ、本
当そうだ、うん、そうそうそうそう、
みんなも影響を受けざるを得ないよね、
うん、だからみんな似てきちゃうんだよね、
うん、
ビートルズ周辺の年代の人たちはみんなビートルズっぽい曲になっちゃうね、
なんかやっぱ最初冒険から始まるけど最後バトルに行ってしまうみたいなのもさ、
うん、
ドラゴンボールの影響ってやっぱ残ってんじゃないかね、
うん、いやそうだと思う、
うん、
あれまであんななんか純粋バトル漫画ってあったのかな、あるのか、
ちょっと、いやそんなないんじゃないかな、
ねえ、もっとなんか石ころ帽子とか言ってた時に
学校で不良が喧嘩するぐらいな感じの漫画を感じするんだけど、よくわからんその世界でひたすらバトルして楽しいみたいなのはあんまなかった気がするよね、
だって北斗の拳とかってさバトル漫画なんだけど、なんかあれかリアリティ、まあ、北斗がリアリティあるかっつったらあれだけど、なんかやっぱ鳥山明節なのかな、可愛いよね全部が、
うん、そうだね、
そういうバトル漫画はなかったかもね、
うん、
もっとなんか本当に血が出ちゃって大変だみたいなのあるけど、
なんかねやっぱユーモアセンスあるんですよ鳥山明は、
うん、
ナッパとかベジータとか名前がさちょっと野菜っぽかったりとかさ、
うん、
トランクスとかブリーフ博士とかブルマとか、そういうなんかそういうところも結構好きなんですよね、
ね、カプセルコーポレーションのあの辺はみんなパンツだけど、あのギニュー特戦隊とか、うん、フリーザ系は全部あの乳製品、
なんか乳製品とかジュースとかね、そうそうそう、飲み物とかね、いいよね、ああいうのもね、
いやーってね、話は尽きませんよ、ドラゴンボール、いやー、鳥山明先生素晴らしい作品を世の中に生んでくださってありがとうございます、おかげでとてもすんごい日本が何楽しい国になりました、
うん、
漫画なんか読んでるとバカになるって言われてた時に漫画をコンテンツの力で漫画をみんなに読ませたらしいよ、
いやほんとそうだよね、うん、今じゃもうみんな普通に読んでるけど昔ってそういうことすげえ言われたもんな、
そうそう、漫画読むとバカになるからダメだよって言われてたのに、
うん、
そう言ってる大人たちも楽しいから読んじゃったんだって、
うん、あれそういえばドラゴンボールランドみたいなのできるんだよね今度ね、
何それジブリみたいな、
サウジアラビアに。
本当に嘘。
本当本当。いや、サウジアラビアに、
うん、
カプセルコーポレーションとか、あのドラゴンボールのよくわからん中国からの国なんかっぽい世界観とか、
本当だ、
を再現したできんですよ。
へえ、本当に。
すっごい行ってみたいけど、サウジアラビア行ったことない、そのために行くのかっていうね。
IP どうなってんの、いいの。
いや、もう鳥山明さんの会社がもう許可してる、ちゃんと公式に。
東映アニメーションが2024年3月22日に許可したね、うん、すんご。サウジアラビアって今なんていうの、王様みたいな人がすんごい漫画好きで、あれだよ、 IP どうなってんのか分かんないけど、鬼滅の刃めっちゃ好きで、鬼滅の刃とあといくつかが好きで、それをまとめた、もう出版社無視した鬼滅の刃とドラゴンボールと、
うん、
コナンとみたいなのがまとまったフリーペーパーを小学校に配ってんだよ、王様が。
めちゃくちゃだな。
翻訳して。
多分これもドラゴンボールがすげえ好きな王様が石油マネーでもう、
うん、お金はもう
IP をちゃんと買い取って、
お金は無限だから、うん、いいよねそれ、うん、東映アニメーションなんでそんなお金ないからさ、
ないしね、日本で作ったところでって感じだから、お金あるところで作りゃいいじゃんって気もするけどね。
ね、すんごい金かけてすんごいの作ってほしいね。
いや、もうやりきってほしいよね、やっぱね。
ね、もう100兆円かけましたみたいな、なんかもうそういうのにしてほしい。お金
って。ホイポイカプセルもちゃんと実用化してほしいよね、この機会にね。
でね、話はつきませんよ。ドラゴンボール。いやー、楽しかった、ドラゴンボール。大好きだね。
近々もう一回前回見返したくなったわ。ね。